今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の13章1節から12節までです。使徒の働き13章1節から12節。それでは初めに1節から3節までを宣言します。さてアンテオキにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。アーメン。では一言お祈りいたします。聖霊によって使わされ、この成田の地にアートの教会が建てられ、また我らともども御霊に促されてここに集い、そして今あなたの御言葉に我らは聞き入ろうと今身を構えております。どうかあなたがこの人々に主よ、そのあなたの豊かな御言葉、あなたの命を豊かに注いでください。一人一人が本当にあなたを望み、あなたに期待し、そして本当にあなたに聞きたいと願う、その志に豊かに報いてくださいますように、どうか取り継ぐしもべの唇をあなたが開き、天の御国の御言葉をあなたご自身が流し出してくださいますように、そして我らともどもが豊かな恵みに預かるこれからでありますように、どうか導いてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アレリア、主の皆を褒めて大賛美いたします。使徒の13章に入りましたけれども、この13章もまた、ね、大きな区切りなんですね。この使徒行伝を、まあ、一言で表すとするならば、福音がエルサレムから始まり、ユダヤサマリアの全土および全世界へと届けられて、そしてローマに福音が届いていく、というのが、まあ、この使徒行伝の、まあ、概要ですけれども、まあ、今まではエルサレムにユダヤ、ね、の地方に、その福音がとどまっていたのが、この13章をきっかけに全世界に、ね、広がっていくんですね。でそしてなおかつこの13章は、ね、パウロによる第1次伝道旅行の始まりです、ね、パウロは3回伝道、まあ、宣教旅行をしたんですけども、その第1回目がこの13章から、ね、始まるわけです。でそして、そのきっかけになった教会がアンティオキアの教会でした。アンティオキアには本当にたくさんの有能な、御霊に満たされた人々が、教師やまた預言者、などがおりました。でこのアンティオキアにある教会、幾人か紹介されています。そこにある教会にバルナバ、あの慰めのことがあれる、バルナバ、あのサウロを教会に誘ったバルナバですね。それからニゲルと呼ばれるシメオン、このニゲロ、これ黒人を意味します、ね。まあ、ニグロスピリチュアルとか、ね、あるんですけども、まあ、ニゲル、まあ、黒人と呼ばれるシメオン。でこのシメオンはですね、ですからシモンです。あの十字架を、イエス様の十字架を、途中から追ったあのクレネ人シモン、それがこのニゲルと呼ばれるシメオン、と、思われます。それからクレネ人ルキオ、まあ、彼も、ね、このシメオンと同じ、まあ、黒人だと思われます。でそれから、ね、国主ヘロデの地兄弟マナエン、国主ヘロデ、あのヘロデ、まあ、悪名が高いんですけども、けれどそのヘロデの地兄弟の中にキリスト者になった人がいるんです。地位が高い人、そして本当に、このイエス様を信じる人、そのマナエンという人がこのアンティオキアの教会の一員として、ね、数えられておりました。 それからサウロなどという預言者や教師がいた、ね、サウロ、あのパウロですね、ちなみにこの13章でサウロは、パウロに名前が、ね、変わって、そしてそこからずっとパウロで通していきます。でこのような、ね、預言者や教師たちがおりました。で、あのイエス様の十字架を追ったクレネ人シモン、彼もこの教会の、まあ、言ってみれば指導者のメンバーにもうすでにその時になっておりました。ですから本当にあのクレネ人シモンがあのイエス様の十字架を追った時、その時、その当時はもう本当になんでって、なんでなんという運が悪い、ね、思っていたかもしれませんけれども、人が運が悪いと思えるような時でも主が働いて、本当にその瞬間が実はとても栄誉な時だったということがあるんですね。十字架を一緒に背負ったあのシモン、彼は、ね、イエスの十字架を見た後、家族ともども、彼の故郷に引き返して、そして全て荷物を、整理して、そして、彼はこのアンティオキの教会に来て、そしてそこにおいてもう一緒に賛美したり祈りに専念したり御言葉を伝えたり、そういうふうにしておりました。で、まあ、このような預言者教師たちが、彼らは一体何をしていたか、2節見ますと、彼らは主を礼拝し断食をしておりました。そしてなおかつ祈っておりました、まあ、そのようにしている中によって聖霊が語られるんですね、すると聖霊が言います。バルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務に就かせなさい、まあ、そういうふうに言います。聖霊が、まあ、どのように語られたか、まあ、きっとここには、ね、この教アンティオカ教会の中には、ね、本当に聖霊に満たされた人、また預言者がおりました。預言者がきっと複数、ね、このバルナバとサウロを私のために性別して、ね、清め分かって性別して、そして私が召した任務に就かせなさい、複数の、聖霊に満たされた預言者がそのことを、ね、このことを言ったことでしょう。でそれでこのことは確かだ、このバルナバとサウロが主のために用いられていく、これからどのように用いられていくのか、どこに行くのかは分からないけれども、私のために性別して私が召した任務に就かせなさいという声に彼らは忠実で、この聖霊の声に忠実に従って、そして彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した、まあ、これ別の訳し方は解き放たれた、というものを訳せます。彼らはこのバルナバとサウロに手を置いて、そしてこれから主が導かれる働きへと、行きなさいというところで解き放ちます。でこうして、まあ、第1回目の伝道旅行が始まるんですけども、それはその動機は、じゃあ宣教旅行に行きましょうとか、人間から発出されたものじゃないんですね、聖霊が命じたものです。聖霊が命じたゆえにこのバルナバとサウロは出て行きました。ですから物事ミニストリー、これは聖霊、ホリースピリット、これが、促してそして行かさせられるものであって、決して人間が、自分の考えで、考え出した自分のバリュー、自分の、価値観、自分がこれがあの私たちにとって大事なことだっていう、そういった人間の取り決め一切なしで、ただ聖霊が送り出されたことによってこの宣教旅行が始まったわけです。でそれでこの教会、本当にこの2人を船で、あるいは陸路で十分に旅路に困らないように、送り出すほどの資金が、ありました。前回のところではエルサレム教会に食料を送るほど、もうリッチになっておりましたね。ですから本当に主の御旨にかなった教会、このアンティオキ教会、わずかな異邦人から始まりました。わずかな人数の異邦人が、異邦人に伝道して、でそれでこのように、もういろんな人種、ヨーロッパ人、またアフリカ人、それからアジア人、本当にいろんな人種が、もうごちゃ混ぜになった、そういうアンティオキ教会、そこに、聖霊が働いて、そして、特にこの、サウルと、またバルナバを、使わしなさいということで、任務に就かせて、 で、そして彼らは断食と祈りをして、そして二人の上に手を置いてから送り出します。この手を置くという行為、これは、ね、相手と一体化、ね、するですから、本当にこのアンティオケの教会の一同がこれからこのバラナバサウロ、ね、彼らともどもと一体化して、そして本当に聖霊に促されて、これからこの主が召し出したミッション、どういうミッションかまだ示されていません。そのミッションに預かって、そしてこれからこの神の国のために用いられなさいということで、ね、手を置いて送り出しました。で、4節から見ますと、2人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。で、聖霊に使わされました。聖霊がこの2人を言います。キプロスの方に渡っていきなさい。で、キプロス、まあ、ちなみに私と河合先生は、ね、キプロスには、まあ、聖霊の導きがあるんでしょうか、ね、そこには、ね、行かせない でそれで、まあ、こちらに戻ってきたわけですけども、この2人はですね、聖霊に使わされてキプロスの方に渡っていきました。で、そして5節からサラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。アーメン。このパウロの宣教スタイル、それはユダヤ人の会堂にまず入って、そこのにいるユダヤ人たちにまず神の言葉を伝えるというものでした。まあ、ただ、ね、皆さんご存知の通り、ユダヤ人はその後このパウロ一行に立てつくものになっていってしまうんですね。けれども、それでもパウロはこのユダヤ人の街道にまず入って、そしてまず神様の言葉を知っている人、律法を知っている人たちに御言葉を述べ伝えていくという、このスタイルをまず確立させます。で、彼らヨハネという助手を、まあ、連れておりましたけれども、このヨハネ、別名マルコというもの、若者で、まあ、この後にこのヨハネを通して、まあ、ちょっと一悶着があるんですね。で、それで、6節、島全体を巡回してハポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。ここにバルイエスという魔術師、まあ、名前の意味はイエスの息子という意味です。バル、息子という意味、バルイエスはイエスの息子という意味なんですけども、しかし、彼はこのイエスの品性とは真逆の、そういう人間でした。このバルイエス、ユダヤ人の魔術師です。で、それからナーセス、この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。アメン。このセルギオ・パウロという地方総督、彼は賢明な人というふうに評されていますけれども、確かに頭がいい、ね、そういう意味の賢明はあるんですが、しかしここで最も彼の賢明さを表していることは、それはバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていたから、ですから彼は賢明なんです。この世の中で賢明な人というのは、まあ、いろいろ評価があるかもしれないですけども、しかし最も賢明なのは神の言葉を聞きたいという賢明さ、これが最も優れた賢明さです。で、このセルギオ・パウロはその賢明さがありました。で、しかし仮説、ところが魔術師エルマという名を訳すと、魔術師は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ、彼を睨みつけて言った。あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、 彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。アーメン。このセルギオ・パウロ、賢明な人です。主の御言葉を聞きたい思っておりました。そして本当に神様の救いに入りたいって思っておりましたけれども、それを邪魔するものがこの魔術師エルマというもの。彼は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとしました。この全て神様に敵対するもの、魔術を行うもの、またこの魔術をや諸々なことを行って自分に主人公の座を仕向けようとするもの、それはこの神の言葉が入ってくることをとても嫌がります。
あのね、空女支配をする人たちで私たちに信仰を反対して私たちに立てつく人がいたら、このね、10節と11節の御言葉でその人たち縛らなければならない、ね、だから空女支配者でイエス様を信じる信仰を反対して、ね、私たちを見るとね、なんだか知らないけどうーんっていうね顔をして、キリスト教についてやだらこう反対意見を述べる人を見た時には、ここに書いてある十一節、この御言葉を宣言して縛っちゃうんです。本当に素晴らしい形で縛られるんだよ。あのね、霧と闇が彼を覆いということだから、今までは、人に分からないことを教えて、ね、自分が手引きするような形してたの、こう、ね、自分が導く人みたいな形をしてたの。でも、私たちがこう的確な言葉で宣言するとどうなるかって、霧と闇によって人を手引きできるような、その悪霊サタンのこの狡猾な狂乱知恵、狡猾な知恵、それがねさーっとなくなっちゃって、今まで喋られたことも言えなくなっちゃう、ね、やってたこともできなくなっちゃう。だからこの思考全部を縛っちゃうんです、ね、手足のこの技を全部縛っちゃうんですよ。そうするとこうなるから、手引き、私があなたの手引きするよって導き者だよって言ってたのが、手引きが必要な人によって、みたいな、でそうなっちゃうということが書いてあるんです、はい。
でここでも聖霊が出てくるんですね、9節に、しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされて彼を睨みつけて、ね、書いてあります。ですから本当にこの聖霊に由来する憤りというものがあるんです。聖霊に由来する、ね、この睨みつけがあるんですね。彼が、ね、聖霊に満たされて、そして彼を睨みつけて、でそして、この言葉、ね、これもまた聖霊に促された言葉です。あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、全ての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。ですからこの主のまっすぐな道を曲げようとする者がおります。このものは、ね、悪魔サタンに由来するものです。ですから教会において、また福音において、また生徒交わりにおいて、この主のまっすぐな道があるんですけども、そのまっすぐな道を邪魔してやめない者がいるとするならば、それ、ね、悪魔サタンによって支配されているものです。礼拝中とか、ね、もう本当になぜか、ね、礼拝以外の時はすごい元気なんですけども、ね、礼拝中に限ってなんかもう居眠り、もう大いびきをかいたり、あるいはもうこんななんかゆらゆらゆらゆら揺れて、なんか生徒たちを牧師先生からそのものに、ね、もう向けさせたり、あるいはなんか礼拝になると途端にビニールガサガサガサガサさせたり、ね、そういう人、ね、悪魔サタン、悪霊の働きに加担しているわけですね。主のまっすぐな道をそれを曲げてやまない、ね、場合、その人は、ね、悪魔サタン、悪霊に仕えております。まあ、中にはなんか病気とか、ね、 で、まあ、そういうことをする人はおりますけれども、見分け方は主のまっすぐな道を曲げる人は、まあ、特にこの悪魔サタンに仕えている。ですからそういう人に対してはこの聖霊の祈りが有効なんですね。イエスの名前って出ていけって、何でもかんでもなんか出ていけ祈りすればいいってものではないんです。本当に見極めが必要です。特にこの礼拝とか、ね、祈りとか聖徒の交わりを、ね、邪魔する方向性で働いているものに対しては、このパウロのようにこの祈り、十節の祈り、これをすることが有効です。で、子供に対しては、ね、11節、見よ、主の御手が今お前の上にある、お前は目くらになってしばらくの間日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。このようなものの行き着く先、それは、ね、闇と霞に覆われることです。彼ら自身が、ね、自分でどういうふうになっていくのかわからないですね。彼ら自身がその人生、その後闇と霞に覆われて、もう一体、ね、何が正しい道であるのか、もう何もかもわからなくなってしまうんです。この魔術、あるいは偶像礼拝、こうした悪霊に由来するものにより頼むものの行く先はすべて闇と霞です。サウル、ダビデの元王様だったサウルはもうまた本当に主の御言葉に従うことを、それをしないで、ずっとこの悪霊由来の感情、人を殺害したいという思い、これ、悪霊由来です。また賛美を嫌がる、これ悪霊由来です。また妬み、嫉妬、それをもう五章大事に握りしめ続けているならば、サウルみたいに悪霊に疲れて、でそしてまっすぐな道が見えなくなってしまって、でそして神様の国の前進を妨げる方向に働いてしまうようになってしまうんです。でこの魔術師エルバ、彼もまたこの総督セルギオ・パウロが本当に神様の言葉を聞きたい、願うことを、それを本当に嫌がって、意味嫌って、でそれでこのような邪魔をするようになりました。ですから本当に私たちも主の働きをするとき、御言葉を伝えます。御言葉を誰にも彼にも、ということは確かにそうなんですけども、御言葉を伝えた先でどういう実を結ぶか、これをしっかりと見極めるべきです。ある人は、本当に御言葉を、このセルギオ・パウロみたいに喜んで聞いて、もっと聞きたい、もっと御言葉に語れば語るほど目を輝かせる人がおりますけれども、でもある人はですね、御言葉を聞いてもなんかこんな風に、やって、もう、へんてこな態度で、で御言葉を語ってる最中はもうあくびをしたりそわそわしたり、することもあるんですけども、でもそわそわしたりしたからといって、この人、伝えちゃダメだって、思うのは早計です。御言葉を伝えて、そしてその人をじっと見ていたら、本当になんか罪に悔いたり、あるいは本当に御言葉に喜んだりする兆しが見られれば、その人にはまだ伝えるべきですけれども、けれども始終その、尊大な不尊な態度を崩さない、御言葉を語り終わっても一切御言葉に感動する素振りを見せず、また、この罪の悔い改めをしたり、あるいはその御言葉に喜んだりするというところが一切ないということはもうずっと続くようであるならば、その人はその人のところから離れて、もっと別の人のところに御言葉を伝えていくべきですね。この結局のところ、貧しいエルマ、彼は目が見えなくなって、でそれで手引きする人を探しました。でそうしてこの出来事を見た総督は、この主の教えに共嘆して信仰に入ったと書いてあります。このセルギオ・パウロは何もこの貧しいエルマがこういうふうになったから共嘆したのではなくて、主の教えに共嘆してと書いてありますね。ですから一番強いのは御言葉です。確かに印不思議、それはこの主の教えが広まっていくことの助けにはなりますけれども、この印奇跡だけでは人は救われません。主の教え、すなわち主の御言葉、これが 人を信仰に入らせる最も大事なその根源です。
기적과이사표적은인스턴트예요인스턴트한끼로끝나한끼로끝나는데하나님의말씀은영원해그래서우리는기적과이사표적이아니고하나님의말씀으로영원성을찾아야되는거예요응모든것에대해서모든것에대해서영원성을가져야돼그러지않으면은지속성이없는것이기때문에우리의신앙은있잖아요광야에서죽은사람들하고똑같은신앙기적과표적과이사는인스턴트이따이하기리카미노미고토가와에이엔니네ずっと私たちにあのいろんなものを与えてくださる。ずっとずっと与えてくださる。はい。まあね、
ですからこの主の御言葉、これを忠実に伝えるということを、ね、これをしていくべきです。もちろん、ね、印奇跡これが起こったならばより、ね、効果的に多くの人々が信仰に入るでしょう。それも求めるべきです。しかし本当にこの主の御言葉これに従って進みゆくべきですし、そしてこの13今日の箇所で重要なのは聖霊が導いた、聖霊が促した、そして聖霊に満たされて彼をこのエルマを睨みつけて、でそして 悪霊を、ね、縛った、これが大事です。本当に
聖霊に満たされてまだサウルとバナバも行ったって書いてあるでしょ。で聖霊に示されてね、まだ追い出すでしょ。だから聖霊によってなんですよ。だから使徒の働きは私たちに何を教えてるかって言ったらね、聖霊の促しなければ動くなということなんですよ。だから聖霊の促しを受ける自分でありますようにって祈りが必要だね。聖霊を私を促してください、聖霊を私を促してください。これをね、皆さんがね、もし1000回ぐらい主の使わされた聖霊様、私を促してください。主の使わされた聖霊様、私を促してください。こうやって祈るじゃない。そうするとね、聖霊の促しが来る。促しが来て、私がどこに行くべきか、今私が何をするべきか、それを教えてくれる。だから聖霊の促し、これをね、本当に切に願う皆さんでありますように。イエスの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン、はい、では、今私たちはこの主が使わされた聖霊様、私を促してください、私を導いてください、どこに行くべきか、どんな言葉を語るべきか、またこの子供にどういうふうに対応するべきか、またどうビジネスで行くべきか、すべて聖霊様が教えてくださいと、今私たちは聖霊を求める祈りを祈っていきたいと思います。それでは主の皆を呼び求めます。
せーの、
主よ
主よ
主よ主よ、聖霊を感じてもらった、その感謝た聖霊によって、聖霊の稲伏によって私たちを導いてください。ご感謝を知っていただきたい。主よ、この主のため何をなすべきか、何を語るべきか、何を語ってはならないのか、主よ、あ、聖霊を感じてもらった、聖霊を教えてくださって、主よ、また主よ、どのように導いていくべきであるのか、主よ、聖霊様が主よ、教えてくださって
、聖霊の流しをいただいて、
主よ、私
たちを生き延ばし、まだなすべき場所を教えてください。私たちを促してください。そこに行くべきか、何をするべきか、何を話すべきか、何をなすべきか、私たちに促して、私たちに教えてください。イエスの皆と主所生した栄光によって、子育てについても私たちを促してください。そして主よ、まだ私たち一人一人が事業所においても、まだ私たちの主よ職場においても、聖霊を私たちを促してくださって、その促しによって本当に満たされた一人一人として歩んでいくことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。
精霊に促し与えてください。助け主精霊を私たちを促してください。イエス様になった父と命の栄光によって促してください。イエス様の使わされた精霊を私たちを促し、私たちが家庭においても家族に対しても、また子育てについても、私たちの事業所においても、私たちの職場においても、イエス・キリストにあって精霊の促しをいただいて、主よ、私たちのなすべき技を知ることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。イエスを助けてください。主よ、新しい教会が欲しいです。主よ、精霊の促しによって、主よ、本当にあなたの決められた、あなたの定められた場所へと私たちをあなたが生かしてください。イエスの皆と父よと命の栄光によって、イエスの皆と父よと命の栄光によって、主よ、私たちのなすべき技を精霊の促しを通して知ることができますように。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。精霊の促しによって私たちのなすべき技を知ることができますように、あなすべき言葉を知ることができますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、
主よ、あの時代に働かれた聖霊、教会を導いた聖霊、主よ、その聖霊に導かれる教会、私たちは目指します。エクレシアが、横浜天聖が、また全ての教会が、主よ、本当にこの聖霊に流される教会でありますように、聖霊の御声を聞くことができる私たちでありますように、聖霊の声を聞いて、そして私たちがどのように行くべきか、誰を使わすべきであるのか、どのようなミッションへと行くべきであるのか、聖霊を教えてください。聖霊に使わされて行く場所をあなたが教えてください。聖霊に使わされて、主を私たちが語るべき言葉を示し、また語ってはならない言葉を示し、そしてあなたの身胸を主を正しく行使していくことができる我々ともどではありますように、どうかそのために聖霊が必要です。聖霊の促しを与えてください。聖霊の声を聞ける耳を与えてください。聖霊が主を宿りやすい思い、心が主をその立ち振る舞いとなっていく私たちになりますように、主をどうかあなたが教えてください。どうかあなたがこの成田エクレシア一同にその聖霊の促しを与えてくださり、本当にビジネスにおいて、子育てにおいて、また行くべき道において、主を一切つまずくことはないように、主を失敗することはないように、どうか聖霊様、あなたが正しき道に導いてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。悪しき者を見た時には聖霊によって促されて、イエスキリストの名によって縛ることを言う、この我々はともどもでありますように、あなたが今日この箇所を通して我々を導いてくださったことを感謝いたします。どうかこの立ち振る舞い、この行動行いが我々の中で実体化していきますように、またそのような成田一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聖霊の促し、主よ、あなたが今日これを本当にエクレシアに与えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたが私たちに与えてくださったその技を行うにあたって、主よ、聖霊の満たしが本当に必要であることを私たちは常々あなたに会って本当に聞かされて、そして心の中で私たちは願ってきました。今日私たちは一歩進んで、主よ、聖霊の促しを受けることができますように、あなたに祈ります。これから私たちの祈りが本当に人物ことに対して聖霊の促しがありますように、主を祈ることによって聖霊に促されて人物ことに対処していくことができますように。そして祝福、まだ取り締まり、それも主を聖霊によって促されて、それを全部取り締まっていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。歩く教会として、目の前にある聞こえてくるその全てに対して聖霊の促しを受けて、その場で取り締まることができますように、主よ、あなたが祝福してください。子育ても聖霊の促しによって成功できますように、主よ、あなたが祝福してください。人物のことを主よ、聖霊によって促されて、支配して、治めて、そして栄光化していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。聖霊の促しによって得るべき人物のことをあなたが教えてください。
そして聖霊の促しによって主よあなたが示された道へと私たちが歩み、そして成功する一人一人でありますように、主を祝福してください。イエスの御名と血潮と命と栄光によって聖霊の促しのために本当に一日本当にできるだけ聖霊を促してください。なすべき技を教えてください。話すべき言葉を教えてください。聖霊を助けてください。聖霊を助けてください。促してくださいと祈り込む私たちでありますように、そして人の働きの主を働きに加わる一人一人でありますように、主イエスキリストの御名によって祝福しました。
アーメン。
主の祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、御幕は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。主を感謝します。Thank you.